Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第58回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。えみさん本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう58回目ですよ。気づけば
本当ですね。気づけばですね。
気づけば、
はい、
ね、
はい、
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日皆さんにお届けする、
はい、
あ、今日はまた絵本ではないですね。
そうなんです。私 ね、あの、ワンさんの、
はい、
佐野さんの、もうね、佐野さんの人気がねすごくて、皆さんの
反
響がもうすごくて、で私自身もね、
はい、
佐野さんのストーリー展開を見ていて、こういう、こうドキドキするような展開のお話が面白いなと思って、
はい、
ま、絵本ももちろんいいんです、あのほっこりしていいんですけども、ま、絵がなくても、
はい、
じわっと聞けるようなのがいいなと思って、まあ、いいです
ね。
でこれからちょっとね、絵本と一緒に、
はい、
あの短編小説なんかも紹介していきたいなと思いまして、で今日も短編小説を、ね、持ってきました。
楽しみです。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
先月終了した佐野さんのね、はい、いろんな物語から新たな展開が生まれましたね、
はい、そうなんです。もうね、あの、すごく本売れてると思います。奈良司会は
生徒の皆さんが、
奈良の北部の 売れてると思います。
いやそれだけねその、はい、まあ、人生の先輩方じゃないですか。
そうなんですね、私たちよりも先輩の方が多いです ね、
そんな皆さん方に響くっていうことはやっぱりそれなりのね、はいはい、
そうなんです、もう本当にね、あのお若いですもんね、佐野さんは若いんですが、はい、あよくもあんなにいろんなことが起こっている
のに次から次とね、は
い、もう、あの、折れずに生きていられるもんだねという感想が ね、一番多いんですが、
ですね、
あでももっと他のお話も読みたいというお声がね
なるほど、それで本が、
ね、そうなんです、だからね本当はもっとシリーズ化してほしいでもそのワンさんが読んでらっしゃるのを聞く時間がね、とっても珠玉の時間ですよね。
あなるほど、いつも聞いてあの 、はい、読み手だからね。
そうですよね、そう
です、いやあの聞くときは極上ですよ、だって ね、
でも
特等席で、
もうでも本当にワンさんの読みが良くて皆さん大ファンがますます増えました
ありがとうございます。
そして
またまたそのブルーミングストーリーでね、はい、新たな展開 で、
そうです、ね、
今日は短編集ということで、
はい
ね、タイトルは、
はいはいね、タイトルは君へっていう
タイトルですね、
表紙タイトルがついている短編集なんですが、
はい、
このね短編集を紹介している文章をね、うん、少しご紹介いたします。
お願いします、
はい、便利なデジタル社会になっても変わらないもの、うん、それは人が人に伝えたいという切実な気持ちです、
うん、
本書はコミュニケーションをテーマに人気作家37名がとびきりのエピソードを綴った作品集ですっていうのが紹介文として書かれていて、
はい、
であのご存知のようにあの文庫本ですけども37名
すごいですね、
っていうことは37作も入ってるということは、
ね、
1作が短いということですよ ね、
う
ん、なので今日私が紹介させていただくのは、
はい、
田口ランディさんっていうお名前の作家さんの作品で、
うん、
多分ねこれ 7、8本でご紹介できるものじゃないかなと思うんですけど、
はい、
みんなそれぐらいの長さ読んで、あの声に出して読んでも 7、8分なので、
うんうん、
あの目読していただくと多分3分ぐらいのものが、うん、あのずっと綴られているんですけど、どれもねとっても素敵な、短いんですけども、
うん、聞かせてくれると
思うとか心がじわっと温かくなるとかっていうコミュニケーションをテーマなんですね。
大切ですね。
そうなんで、このモーニングコールというタイトル の、 あの作品、はい、田口ランディさんなんですけど、
はい、
これのテーマはね心の力。
あ心の力大事です。
そうなんです、だから今心の力が問われている
本当にそうですね、
まさしく
もう今の時代
もうまさしくこの今モーニングコールというタイトルですと言いましたけども、
はい、
これもね、
はい、
心の力をみんな発揮しましょうというのがテーマでございます、うん、
素晴らしい。
でねストーリー展開もはっと思うような
楽しみです
ストーリー展開なので、
はい、
まあ、これもじわっと高くなりながら、ね、皆さん聞いていただけたらなと思います。
皆さんと楽しみたいと思います。
そうですね、
はい、はい。それでは本日のブルーミングストーリーは君へからモーニングコールを吉田恵美さんに朗読いただきます。
はい、
お願いいたします。
よろしくお願いします。モーニングコール、田口ランディ。3ヶ月ほど前からだった。朝6時電話の音で起こされる。浅い眠りの中に滑り込んでくる呼び出し音は、最初はささやくように優しく、くるるるプルルルルと僕を呼ぶ。それはいつ果てるともなく続き、次第に一つの暴力となって僕をベッドから引きずり出すのだ。受話器を取ると相手は何も言わない。もしもし、どなたですか。間の抜けたもしもしを繰り返し、そのうちに得体の知れない不安に襲われてためらいがちに受話器を置く。あとはもう眠れない。 週に2度3度この電話はかかってきた。続けての時もあれば3、4日間を置くこともある。相手は何も言わない。ただ沈黙の後ろからかすかに波の音が聞こえる。風だろうか。いや、やっぱり波だ。波の音だ。ザザン、ザザン、ザザン。ベッドの上で僕はぼんやりと海を思う。不思議ないたずら電話は僕の生活にほんの少し変化をもたらした。いつしか僕は6時になると目覚め、コーヒーを入れ新聞に目を通すようになった。窓を開けて透明な朝日を感じた。まだ春は浅かったけれど公園のパンジーはすっかり咲きそろっていた。木々の枝から薄緑の新芽が燃え出している。ゴミの日を間違えることもなくなった。隣のお部屋の奥さんとも顔見知りになった。僕は思い出していた朝を。朝という現象が僕らにどんなに元気と勇気を与えるかを。空を見上げ雲の動きを追い空気を胸深く吸い込むようになった。花のつぼみやツバメの姿に驚くようになった。たった一度だけ受話器を通して何か言いたげな相手の息遣いを感じたことがある。嫌な印象はなかった。切ないようなけなげな気配が電話線を通して伝わってきた。勝手な思い込みだけれど相手は女の人ではないかと直感した。背後に響く波の音。1分10秒で電話は切れた。それから電話は6月の最後の月曜日を境にプツンと止んだ。ほっとしたような物足りないようなそんな気分の自分を発見して少し狼狽した。無言電話を待つほど自分が孤独だと思いたくなかったのだ。突然お電話差し上げて申し訳ありません。そう言って見知らぬ若い女性から電話をもらったのは7月の初めだった。もしやそちら様にご迷惑をおかけしたのではないかと思いまして。女性は遠慮がちにつぶやいた。そちらの電話番号、ずっと昔祖母が慕っていた方と同じらしいんです。彼女の話から僕はようやく電話の相手を知った。大磯海岸の養護老人ホーム。自分を20歳だと思い込んでいた地方の老婦人。婦人は6月末に肺炎で他界したとのこと。先月風邪をこじらせて容体が急に悪化しました。
そっていましたら、ある朝、今日のお天気はどうって聞くんです。素晴らしい青空よって答えましたら、この番号に電話するように頼まれました。あの人は朝寝坊だから起こしてあげなくっちゃって、晴れた日は早く目覚めてお日様の祝福を受けなくてはいけないって。そうだった、あの電話はとびきりの快晴の朝に必ずかかってきたんだ。電話口で女性は声を詰まらせて泣いている。見知らぬ人の悲しみなのに伝わるものだ。それが心の力だろうか。僕も夫人を思い無言で祈った。起こしてくれてありがとう。この美しい世界に目覚めさせてくれてありがとう。モーニングコールをありがとう。
Well, Lola's FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
モーニングコール、吉田恵美さんの朗読をお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後うるうるしますね。
ありがとうございます。嬉しいです。
謎のモーニングコールの正体が、
バオさんの目がキラキラして、
ピュアな
そうですよね、
はい、
でもなんかいろんなことが集約されている作品だなと思います。でね、最初出だしは無言電話がかかってくるなんて、ちょっとホラーかなと
しかもね、夜明け前ね。
そうですよね、でも、嫌な気がしないっていう、これも心の力ですよね。
ね、そうですね。
なので、うん、怖い人から電話かかってるんじゃないっていうことを、なぜか直感的に、その、ね、僕は感じているっていうところが、これも心の力ですよね、そんなことが伝わるもんなんだっていうのも驚きですし、自分を二十歳だと思っている
そう
女性が、あの人はあの朝の素晴らしさを知らないので教えてあげなくちゃっていうことで電話をかけていらしたっていうことですよね。でそれも何も言わない
ね、
ね、でも多分言ったら切られちゃうのかもしれない、間違い電話ですよって言って切られちゃうかもしれないんですけども、何も言わないで波の音がしている。
素敵じゃないですか。
素敵ですよね。で多分ね、窓を開けてらしたんでしょうね、この女性が ね、老婦人が、なので本当に海岸にある、あの養護老人ホームなので、波の音がかすかにするんだって、素敵ですね、これも ね
伝えたい、起こしてあげたいっていう愛情でしょ
う。そうですよね。でそのおかげで僕は朝の素晴らしさを知りましたって。でこの朝の素晴らしさの表現がね、また すごい素敵なんですよね、
はい、
で朝という現象が僕らにどんなに元気と勇気を与えるかを、で空を見上げ雲の動きを追い空気を胸深く吸い込むようになりました、
はい、
っていうね、だからあの午前中のエネルギー、
そうです、朝のエネルギーって ね
でそれをちゃんと感じると人間ってあの元気になるんだよっていうことを聞いたことがありますよね、でそれをこのモーニングコールが教えてくれたってい
う、ね、
なんか朝方の人間になりましたということでしょうね、僕がね。で
朝の空気は素晴らしい。
そうですよ ね。で多分察するにこの僕かな、はあの若い男性で独身
でしょう
ね、で多少はちょっと夜型かもしれない、ライブ夜型かもしれない、ね、あったそれを朝の素晴らしさを教えてもらったっていうことと、それからこの電話の向こうの
あの老婦人、夫人がね、あのこんな思いでいらしたということを、うん、あの若い女性から電話をもらって、ね、初めて分かったっていうドラマティックな展開ですよね。
あ、そういうことだったのって
ですね。多分でもこのお孫さんですよね、この老婦人のお孫さんが迷惑をかけたんじゃないかなと思って、
お詫びのね、
お電話をしましたという。この女性も素敵ですよね、お若い女性なのに、あのお電話させて申し訳ありません、わざわざね、慎み深い様子、本当にでそちら様にご迷惑をおかけしたのではないかっていう、若い女性には似合わない、
とても律儀な
ね、とても素敵な言葉遣い、多分この老婦人が素敵な方で、言葉遣いもこのお孫さんに教えてらしたんではないかなって、
ね、お上品な方だったんじゃない
です
か、
でしょうね、慎み深い老婦人だったんでしょうね。でもこのね、胸を打つのはね、はい、このお孫さんのこの若い女性がおばあちゃんのことをすごく好きだったのだろうなって、ね、胸を打つで、ね、であの声を詰まらせて泣いているって、でこんなことを言ったんですうちの祖母がっていうことをね、見ず知らずの人に言いながら思いをあの余って言葉を詰まらせて泣いているっていう、でそれをね、見ず知らずの人なのに、
そうよ、
その悲しみが伝わるものだ、
ちゃんと感じてるよね、
そうなんですよね、共感力、だから僕も素敵ですよね、
そうですよ、
ね、でそれが心の力だろうかって、で僕も夫人を思い無言で祈ったって、
優しい、
でみんな優しいですよ ねこれもね、
本当ですよね、
なので無言電話をかけてきて嫌がらせしてやろうではなくこのあの人は朝寝坊だから起こしてあげなくちゃっていう、これも優しい気持ち、で晴れた日は早く目覚めて、だからお天気のいい日しか
限られてた
んで、雨の日は早く起きなくてもいいんですね、
そうですね、朝の空気を、ね、晴れた日の
そうな、お日様の祝福を受けなくては、
日の出もね、
素敵な言葉ですよね、でそんなことを言うおばあちゃまのことが、
はい、大好きだった、大好きだった
お孫さん、ね、それも素敵な優しい気持ち、
本当
だから全部に優しい、今忘れかけている、
今忘れかけている、今必要です、
ね、
こういうその人と人とのつながりってね、
そうなんです、
今こそ思い出して皆さん、
ね、なるほど、コミュニケーションをテーマに描いた短編集ということなので、他にもね心温まる素敵な作品がありますので、
またご紹介ください、
次回また
ね
泣いていただきます、
いや泣くんや心して、
はい、そうですね、でもね、あの泣かせようっていうことではなく、あの人を思う気持ちが自然に人の胸を打つ、
打ちますよね
っていう短編がたくさん、もうそうそうたるメンバーですよね、この作者さん、ね、皆さん、あの有名な作家さんがあの揃ってらっしゃいますので、どれも短いけれどもインパクトのある、
集約されて、
そうなんです、素敵な作品なので、私も気合い入れて読みたい、
わかりました、
ちょっと気合い入れすぎでしたね、今ね、
エビさん劇場がさらにね、活性化して、
そうなんです、でもね、あのそういう作品を読める幸せを感じながら、ね、はい、過ごさせていただいております、
またね、
はい、
このシリーズも、
はい、
皆さんの涙腺崩壊することになる、ね、と思いますけど、
は
い、
佐野さんに引き
続き、佐野さんに引き続き、
はい、ぜひ
皆さん楽しみにしましょう、
ね、そうですね、はい、
今回の放送は吉田恵美さんにモーニングコールを朗読いただきました、はい、ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
一輪のバラと花
ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。優しい気持ちになれるひとときを持てるって幸せです。ありがとうございます。そうです
ね、ありがとうございます。この、ね、作家さんの田口ランディさん、ちょっと変わったお名前なんですけど、はい、女性です、うん、はい、でね、1959年東京生まれということですので、ええ、私たちよりちょっとお姉さんですね。そうですね、うん、でね、この書いてらっしゃる作品も面白いんですけども、はい、あのご紹介、この作者さんの紹介文の中に、ね、こんなのがあります、ええ、長編小説でコンセプトを発表しました。で以来社会問題や人間の心をテーマに、うん、フィクションとノンフィクションを応換しながら幅広い執筆活動を続けてらっしゃるそうですね、うん、で作品は映画化をされたり、他の外国語に翻訳されたりして、うん、海外でも高い評価を得ていますという作家さんなんですが、うん、タイトルがね、この作家さんの書かれているタイトルがちょっと面白いものが多くて、例えば、はい、できればムカつかずに生きたい。そうですよね、ムカつかずに生きたいと面白いですよね、腹を立てないで生きたいということ。そうですね、まあ、誰でもそうなんですね、うん、でそれとかね、逆さに吊るされた男、生き直すのにもってこいの日とかね、生きてるって幸せあのタイトル聞くだけでちょっと笑えちゃうような、
タイトルからなんか読みたくなりますね。
そうです ね、で今ご紹介した作品はとても優しい、はい、でもやっぱりこれも、はい、あの人間の心をテーマに描かれている作品の、まあ、最もあの短い作品だと思うんですけども、うん、これもね、とても人の心に響く作品ですよね。でね、私この作品を、はい、あのモーニングコールっていうこの無言電話がかかってくるっていうのを聞いて、はい、うちの母親がね、うん、女子大生時代に、母親が、はい、女子大生時代の、ね、そうです、うん、あのお友達だった人から、うん、無言電話がかかってくるようになったのよ、でそれも2時3時らしいんですね、でなんでその人だって分かったのって聞いたら、今あの電話番号が出るようになってますよね、はいはい、でその電話番号を、ま、そんなにうちの母親あのこういう広くないので、うん、探したら、うん、あこの人だって思って分かったらしいんですね、うん、でもあの自分から電話をかけるのはどうかなと思ってたんですが、ある日ちょっとあの何回もかかってくるので、はい、あの意を決してかけたらしいです。そしたらね、ご主人様が出られて、はい、で今妻は、はい、あの認知症を患っているので、あのご迷惑をおかけしたのはそちらさんだったんですね、申し訳ありませんっていうことだったそうなんですね、うん、でもあのうちの母親のことをひょっとして思い出してくださって、 うちの母親あや子って言うんですけど、はい、あやちゃんに電話したいなと思ってくださったのなら、うん、あのあえて電話を受けて声を出せばよかったなって母親が言っていたのを聞いて、まあだからね、あの女子大生時代とは声が違う
お互いね、
80を過ぎておりますと違うかもしれませんが、声を出して会話をすれば、あるいは落ち着かれたのではない、多分ね2時3時眠れなくて
ですね、
お電話されたのではないかなって母が言っておりました。なのでね、そういうことも心をつなぐ一つの、
本当ですね、
はい、電話がツールなんじゃないかなと思いました、
うん、あの若い頃の記憶がね蘇るっていうじゃないですか。
そうですね、そうですね、このね方も二十歳の自分、はい、一緒ですね、女子大生二十歳、ああ本当です
ね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。That's waiting up for me, that I call my own.